桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さん改めましてこんばんは。前回、の放送で宣伝しましたですね、冤罪ファイル誌、皆さんは買って読んでくださったでしょうか。ナンバー243月号の冤罪ファイルはですね、私前からずっとこれ注目してたんですけども、和歌山どっかれ事件、あの林真澄さんって皆さん有名ですよね。あのこう塀の上からこう水撒いてマスコミにこうね、なんか悪態を作っていますか、あの方が冤罪ではないかとずっとこういろんな方向でささやかれてまして、まあ私自身もこの報道なんかで彼女が犯人であると確信持ってたんですけど、どうもあの鑑定もいい加減らしいっていうのは実はこの冤罪ファイル誌3月号に載ってます。ぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。いろんな報道を私たち見にします、目目にしたりですね、聞きたりしますと、ついそれを信じちゃいますよね。あ、これは本当だって。先週 の三井さんのお話を聞いてもですね、三井さんがその本当に検察を思って自分の正義感で告発しようとした事実を塞がれてしまって、しかもでっち上げの証拠でもってそれが社会的にこう知らされてしまうと、まるで三井さん自身の人格がこう否定されたようで、真実さえも蓋されちゃうっていうことがあって、これ本当におかしいと思うんですよね。今の世の中ってやっぱり私たち自身がこのそれおかしいんじゃないのとかですね、これ間違ってんじゃないのと、やっぱり疑うの目を持ってとかですね、批判的な目を持って、見ていくということすごく大事だと思います。 ぜひあの皆さんで、ね、この冤罪ファイル誌3月号を買ってあの読んでいただきたいと思います。もう一つ、お知らせがありまして、この冤罪ファイル3月号と一緒にですね、今度2月27日から、東中野のポレポレで袴田さんの映画夢の魔の世の中、上映されます。あの先週出てくださった金監督ですかね、先々週でしたねの映画です。ぜひこれも皆さん見ていただいて、まだ袴田さんもこう無罪になったわけじゃないんですね。あの宙ぶらりになってまして、鈴木浩一さんっていう、私はあんまりちょっと信用できない感じの大阪医科大学の方が鑑定をしようとしています、 DNA。 私たち非常に不安に思ってますんで、ぜひ皆さん見ていただいて、この袴田さんの真実にですね、力を貸していただきたいと思います。ではそういうことで今日はですね、あの先週に引き続きまして三井玉木さんのお話を伺いたい。三井さんどうぞよろしくお願いします。なんか今あのこの冤罪ファイル紙見てたらなんかおっしゃってましたけど、
袴田事件、
これはあの袴田さんの
清水まで行って現場もいて、
これは、ね、検察官としてですか。
違う、まだ再審開始にならん前の話ね、はいはい、これだけは絶対冤罪だと思った。作品もあった
らこれだけはってな、これだけ お金だったら深川事件はどうなるか。深川事件
は話をこの間聞いて、話聞いてね、分かりましたけど、
分かりましたあんまり分かってなくて、まあいいです。袴田事件やっぱりそう思いました。
思った。
あれひどいだろうね。
ひどいでね、まあ、裁判官の中で一人が無罪判決というような、
熊本さんね、
あれも当時辞める、裁判官というのは自分の信念もとってやらねえかんね、はいはい、無罪なら無罪で辞めないかんの、辞めないかんの、ほとんどは
そうでしたよね。
それを要請でらっしゃい大手これ見てくね、
そうでしたね。
でね、あれは一番最後2、3日で自白取ってしまったんや、警察がね。
いや違います、かなり抵抗してましたね。かなりあの彼はね、十何日間自白してないはずですよ。
いやしてないよ、全然してない。
で最後にね、最後ちょっとやって
高齢満期の蓄電ですよ。
はい、そうです、
ね、高齢満期の蓄電でね、40何通調書作ったわけよ、ね、そして検事も3通かなんか作った
作りましたね。
そしてね、裁判官は警察の調書はこれで認証がない、全部排除したの。
そうで1通だけですよね、
最後に、で、検事の調書だけよ。そしてね、なぜ採用したか言ったらね、それが裁判官のアホなん。どういうことか言ったらね、 警察と検事が一体捜査してるわけですよ。警察の聴取が信用性ないならこちらもない、ないんですよ、うん、
本当はね、
ね、本当はね、うん、しかしね、どういう理論会議だろうね、その主任検事がいやここは警察ではありません、ね、検事ですから、もう昔話したことはどうでもいいから
忘れて新しい思いで話してと言うんですよね。
それを聴取がしとるんだ、その裁判がアホだから、うん、その検事がいつもやる情動してたんだんですよ、ね、あるようなかったらもう一心全部無駄ですよ、こんなことにならなかったよ。
そうですね、本当、うん、ね、あ、そうですか、うん、それはもう頼もしい話が聞いて、はい、なんかところでこの冤罪ファイルの3月後の猪瀬直樹さんの、
なんか猪瀬が出てくるのはだいぶ昔の話だけども、
はい、うん、猪瀬さんのなんか因縁終わりなんですか。
猪瀬は足が東京地検特捜部に告発して、
このなんか特集会事件の、
そうそう、特集会
事件
の5000万、
あ、そうですか、うん、
そのうち一水会の木村も出てきたけど、
あ、木村さんね、はいはい、はい、うん、あ、そうなんですか、はい、なんか俺これはただ単なる領収書の問題だとおっしゃってますけど、
5000万もらってるでしょ。
あ、もらってますね、うん、政治家っていいですよね、本当ね、うん、本当にそういう点では気楽だ。まあ冤罪はじゃね、冤罪ファイルはその辺にして、先週のお話として、あのここでちょっと話を変えてですね、うん、先週の続きの話ですけど、冤罪について検察官当時はどんなふうにお考えになってたんですか。
冤罪を防ぐ方法を考えなきゃね。
そうじゃなくて、冤罪があると思ってました、ね、
冤罪はありますよ、いくらでも。
そう思ってました、やっぱり、
うん、それは思ってた。
ああ、そうですか、うん、
なぜかな、ね、例えば恥かくも超えされるじゃないですか、はい、だから長所企業の社長やったらもう資金繰りだ、
資金繰り、
うん、資金繰り早く出たいの、
社長が拘留されたらね、
うん、はいはい、資金繰りはもう早く出たいの、何でもいいの、事件どうでもいいのね、でそれで認めてしまう事件がいっぱいのあるの。
ああ、なるほど、そういう意味ね。
もし会社倒産者がダメなんだから、
うんうん、
もう大した事件でなければ全部認めてしまって、
いやだから要するに自白なんて簡単に作れるっていうことですか、
うん、作れますよ、あの自白ぐらい、
やっぱり
作れなかった検事じゃないな
検事になれないって、それがちょっとおかしいっていうか、やっぱりほらそんな証拠に基づいてやるべきじゃないですか。そういうのってないんですか、検察官教育で。
あら、不破事件も自白したの違うの。
え、
自白してやったの違うの。
そうそうそう我々もちゃんと自白しましたけどそうじゃなくて、
そんなもんですよ。
でそうじゃなくてね、
すぐれるの、すぐれるので
、そうじゃなくて、だからその証拠に基づいて、うん、あの捜査しろとか、そういう教育は検察庁ってないんですか。やっぱり自白させろなんですか。
まず自白するですね。
あ、とりあえず自白させなさい、
うん、自白させなかったら特に特捜事件はもう通用されるよ、検事が。
うん、
そういうもんですよ。
なんですか、うん、じゃあやっぱりこの、ね、まさかその自分は司法試験通ったような人がバカだとは思わないんですけど、
うん、
やっぱり検察官っていう人間として分かるじゃないですか、ある程度相手のことね、うん、それでもやっぱりこう突き進んじゃうってことなんですか。
突き進むね。村木敦子事件でもね、
はいはい、
ちょっと途中でね、あら、石井はじめやの便案件事件ですよ、
はいはい、
そしてそれを石井はじめを調べなかったわけよ、
はいはい、そうですね、
起訴してから調べたんよ、
ゴルフ場
で、ゴルフ場その段階でもこれは無題なんですよ、それを最後までやるから大坪一派は、
あれはやっぱり引き返す、
そこで引き返す、そこで引き返さないから、しかしできないのはね、もう検察庁も報告してない、
はい、
こんな見る人になったら困るよ、本人も出世がある。
あ、そうするとやっぱり出世に響きます。
そこまでやったら、ヒルクが検察庁まで行って、これダメやったら言ったら、
あ、そうですか、
そうでしょ、なんとか引き延ばして、
うんうん、
判決もらいたいわけ、ね、
うん、
判決もらったのうちまた大坪どういった行動するとか、あ、ほら、浮かすね、これってそんな人ばっかりが多いの。
あ、うん、そう、検察官がですね、やっぱり起訴するんですから、結構冤罪については大きな責任ありますよね、もちろん、
うん、次にやるけどね、
うん、
ただああいう前田みたいにフロップ出て やってね、
うん、
あの二人が佐賀と大坪がね、前田犯人に隠蔽するとかね、
はいはい、
もうそこまでやったら終わりでね、
うん、自分はそのね、検察庁として、
うん、
その冤罪を防ぐっていう、そういう仕組みっていいますか、どんなのが求められますかね、検察庁内部的には。
そう、捜査しだしますとね、
ええ、
特に独自捜査の場合には、
同意捜査、
独自捜査、
あ、独自捜査、要するに検察官独自のね、
そしたら、はい、最初に、ストーリーを作るんですよ。
ストーリー
20日で勝負しなきゃいけないから、 最初に一つ作るの、それを証拠を押し込めていくの、いろんな関係者の。
あ、
ね、そしたら がんじがらめなの。普通はこれで無駄になることないんですよ、
なるほど、ね、要するに、要するにこう例えばこの人はこういう事件の犯人だと決め込んだら、こういろんな証拠をどんどん集めていくっていう意味ですか。
そうそうそう、で、がんじがらめになっても固まってしまうの、それが嘘であろうが真実であろうが、
そう、検察庁的にその内部的に冤罪を防ぐ手段なんて作りえないっていうことになりますよね。
まずできないですよね。
できない、
例の有名なあのこうやったカブテバン事件、
はいはいはい、
ね、あれはなんだ、もう俺戦ったかな、
20年以上やりました
よ、ね、もう
やってよ、行ってきて行ってきてね、
全部無駄よ、
はい、
全部無駄、当時関与した人が後継の実績というか検事を打ったわけよ、私がこれ協議していいでもダメなんだから、
あ、
それ一つのそれで決まってしまうんだから、控訴が。
あの時三井さんと大阪にいらした、
大阪に
いた、それで関わってた
刑事部に。
ああ、そうですか、
でその、無罪になった時の、審議には加わった。
ああ
、そこに関与した人はもう全部本音は
無罪
でも控訴したくないわけよ。
ああ、それでも引かないんですね、
引かない、決めない。
ああ、これ
でそういうのが偉くなって検事長になったり。
ああ、そうですか、そう、これ本当にじゃあ内部的にどうのこうのって無理な話ですね。
無理だね。
じゃあやっぱり法律として何かこう作るしかないって。
そう、そこだからね、その3点、ね、先週ね、話しましたね、
さて、もう一度
可視化、
全面可視化ですね。
これは金がいっぱいいる、
ね、どうして金がいるんですか。
じゃあもう取り方作りがね、金がいるわ。
だってあれ今カメラなんか行く、だってほら見てる、アメリカなんかボディカメラ警察官全員つけるんですよ。
全国の警察で何がどれかあるの、火はどれかあるの。
いや、あってもそんなの、だってそれは人権に変えられないじゃないですか。
いや、それはそれ やればいいけどね。もう一つね、例の、押収目録、これは金いらんの、ゼロ。
押収目録ってのは要するに
開示、
警察が押収したもの、検察どちらですか。
両方
の押収ね、
そして残記録、これも
警察も両方でしょ、
全部、ただ、非を言う、庶民のやるべきからやらないかこちらから。
そうですよね、
こちらダビルのいくら考えても、
じゃあその3つ、要するに
3問があれば、
全面可視化と、要するに記録の開示、残記録も全部開示するというシステムがあれば、冤罪
はまず防げますと思いますね。
で、今の冤罪というのはじゃあどこに原因があって作られると三井さん。
今の冤罪ずっと延長戦じゃ、
まず
まだ出てき
ますよ。警察の段階でどんな問題あると、
警察って私は警察は言いたくないや。
なんで
検事は起訴するんでしょう、そうだして、警察はそうだまずしますよね、で検事はさらにそうだして、で起訴するんだ、これ検事の責任なんだよ、警察の責任なんでもないんですよ。マスコミはこれ警察の責任じゃいいですけど、違うんですよ、検事の責任にそうだするんだから。
なるほど
ね、絶対この警察に押し付けたくないんだ。
あ、なるほどね、その趣旨、検察官として分かりました、あ、そうですか。じゃあ検察官の内部的にはやっぱりその引き返せないということが一番問題なんですかね。
引き返せないね、現実問題引き返せない、この総理を作ってしまえば、間違っておっても引き返せない。
あ、そうですか、じゃあもうその先週もお話したようにペナルティって言いますか、自分は捜査過失罪作れって言ってるんですよ。我々普通の人が自転車乗って人をはねれば逮捕されるでしょ、で警察官が例えば冤罪を作っていて私には関係ありませんとかありえないでしょ、検察官だって間違ってきて証拠を隠したらこれ犯罪でしょって。
そこをね、今まで何もやってないのよ。だから裁判官も同じ、検事も同じ、ね、
もちろん
この賠償請求せねかんの
個人ですよね、
個人の。
本当そうですよね。でも自分の場合死んじゃってるんですよ、みんなどうしますか、これもう50年ってもう
生きてないんですよ。そういう制度が今まで、そういう発想がなかったの、今まで。
そうですよね、
だこれからそういう発想でもってやっていかないなと思うわ、
ですから自分はそのね、自分自身が悪いっていう意識もやっぱり昔売るようだったしね、疑われるようなしたの間違いないんですよ。で、まあ、どういうにしろ嘘の自白したことも間違いないんで、その責任は別には自分は逃れようと思わないんですよ。ただ証拠を隠して平然として、嘘を言って平然として、いまだに我々をあいつらの自白は正しいんだって言ってて何なんだってことなんですよ。
そうよね、
あの法務省、法務省っていうのは検察官じゃないですか。
そうですよ、全部検事検課長じゃ全部そうですよ。
あの検察官の首脳はじゃね、法務省の首脳は深川事件は有罪だと言ってるんですね今でも。あるいはただ自白がね難しいから裁判官が考え変わっただけだっていう、うん、こんなこと言ってる何考えてんだってバカかこいつだって思いますよね。
あの何でも裁判官責任する場合が多いね。
うん、
それがダメなんですよ。冤罪無罪なんだ、それって無罪なんですよ、
うん、
ね。そしてそれからいろんなことを考えないかんの、うん、特に深川事件なんか、その今いろんな活動されてるけども、
はい、
そういう活動を今後続けていく必要があるんですよ。その責任があるんだよ。
まあ自由はね、そうやってますけど、
うん、もう他の人はダメよ、はい、足川事件でも
本当はね、なかなかできないですよ、う
ん、
それは大変ですもん、うん、やっぱりある意味ね。あ、なんか本当に三井さんのお話聞いて、なんか三井さんは生まれ変わっても検察官になりたいとかおっしゃってる
って、うん、そう思ったね。
どうしてですかね。
面白いから。
どういう点が面白いって言ったんですかね。
全く分からないところから、だからね、だって説明会から、連絡からこの、指輪を拾い上げるようなもんですよ。そういう、それは捜査なんだから。
でもほら一応警察が作り上げてくるじゃないですか。
いやいや、独自捜査ね。
あ、独自捜査のこと言うんですね、うん、あの検察大体あの政治とかそんなのが多いじゃないですか。
うん、政治もあるしね。
じゃあ警察官の方がいいじゃないかと
したら、それ刑であまりでこでそれは殺したからやるけどよ、そんなものはどうしてはるやん
そう、あ、それが面白いですよ。なんかね、
いや、ね、結局ね、うん、まあ海の中からね、ええ、一つの指輪でも拾い上げる、その過程が面白いんですよ。
ああ、自分でこう真実を探り出してね。
ほとんどダメですよ。ほとんどダメよ。
あ、大体がダメ。
ほとんどダメ。対応できるようなもん、ほとんど二次元に行けもない。
ああ、
うん、
一応内定して捜査して、
うん、途中でも諦める。
ああ、なるほど、ね、
そればっかり。
ああ、そうですか、うんうん。なんかちょっとね、三井さんってこれ検察官に検察庁にやられたんじゃないですか、ある意味ね。うん、それなのに検察官になりたいとおかしいんじゃないかと思ってましたけど、うん、なんか三井さんのお話伺って、やっぱり三井さん検察官が意外と転職かもしれないとね、
本当に。私はおかしなことしてないもんね。
うん、そうそうそうそう、うん、それ感じたんですよ。
うん、
まあ、もし本当に
三井さんのような、ね、さっきの道頓堀事件でも、
はい、
でもやったやろ、
はい、
で結論もらえなったんだから、あの妻のこと絶対しないから。
あ、うん、なんか本当今日来ていただいて、
うん、いつでもも
う本当にありがたいまあとりあえずじゃあここで一度歌を聴いていただきたいと思います、はい。おふくろの命日が来月来ましてですね、やっぱりその命日の近くになると母のことを思い出してね、やっぱり、もう一度親孝行したかったななんて思うんですけど、そんな思いを込めて今日はあの母ちゃんという歌を聴いていただきたいと思います。お願いします。
母ちゃん、あの日また来るよと残していった言葉は昨日のことのように覚えているよ。僕が手錠されてからいろんなことがあったのに、悲しみの晴れる日を待って太郎に「うつむいた背中に苦しみを背負ったままで」「うつむいた背中に悲しみをこらえたままで」「待ちわびて」待ちわびて行ってしまった母ちゃん、つぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、もう一度その手に触れ たかったよ。
母ちゃんお聞きいただきました、ありがとうございました。ところで三井さん、今三井さんはどんなご活動されてるんですか。
宣伝せねえかな、市民連帯会の一分宣伝させてよ。
どうぞどうぞ。 どんな今活動されてるんですか。
私市民連帯の会の今代表しております。
市民連帯会議、
連帯の会の代表しておりますけれども、今会員が全国で400人ぐらいいます、約ね。そして何をやってるかというと、いわゆる社会の不条理、それを正す、そして全部無料会員です。でそれを正していく、その過程でいろいろなこの、告発問題とかいろいろやってるわけです。
で今そのやっぱりこれをずっとこれからもずっとやって、社会のその不正を正すと。そうですか。もうぜひ頑張っていただきたい。三井さん趣味と思ってらっしゃるんですか。ない。
仕事。
本当に仕事だけ。
これ飲む
べ。お酒ですね。あ、お酒だけですか。あ、そうですか。
こんなもらうし。
あと独身なんですか今。
いや。神戸に金ありますよ。
いやずっと東京にそれでいるんですか。
東京の。
ぜひご家族も全部向こうで。なんで東京でこう。
関西で、仕事ができない。
やっぱり向こうの
東京やっぱりいろんな団体があるじゃないですか。いろんな団体いろんな人がおる、その中でないとこの仕事できない。市民連帯の会の活動できない。
なるほどね。今はおいくつですかね。
71です
。71、まだお若いですね。
若いことない。
いやだって自分はもう69ですよ。2つしか違わないと思えない。
そうや、もうあんたのが若いや。
いや多分自分はほら中でずっとね、耐え忍んで、ずっとこう蓄えてきたのありますよね。
そういうのね。
でも三井さんやっぱり本当三井さんの存在ってすごく大事だし、ぜひお元気でこれからも社会に真面目な検察官の言葉として発信していただきたいと思いますので。
そうだ、簡単なこと、ね、そういう過去仕事したらダメ、
そうですよね。
本当簡単な問題。
もう自分の国会でもそのこう言うんですよ。検察官は全ての証拠を勘案して起訴した起訴行為に間違いない。だったら全部の証拠を見せてみて、見せる必要がないって言うんですよ。どういう論理ですかこれ。おかしいですよね。こういう論理が平然と
語る。本来ならね、検事が全部見せないか。
ですよね。
見せてくれ言うなら見せないか。ね。で、その中から、例えば検討したら、無罪に結ぶ証拠も出てくるわけだから。
そうですよね。はい、もう今日は。
それはマスカー事件みたいな一番簡単に説明できるよね。
そうですよね。
何十人、100人、10人以上は無罪になったんですよ、死刑も含めて。
そうですね。今日本当にいい話をたくさんいただきましてありがとうございます。どうぞお元気でこれからも頑張ってください。本当に2週にわたってありがとうございました。どうも。
あ、どうも、ぶっきらぼうな発言いたしまして、市民連帯の会のホームページ、
連帯の会、市民連帯の会、
チェックしてもらったら全部見れますから、私がどういう活動をしてるか見えますから、でそこで、これに賛同しておられるか、してもらえれば、そこに市民連帯にチェックしてもらったら会員になります。それも全部無料です。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。どうも。2週にわたって三井玉木さんにお話をいただきました。三井さんとはですね、何度か一緒にお酒を飲んだりしてお話もしたりしていたんですけども、やっぱりちょっとその時と違うなと思いまして、正直ね、その検察官として検察庁に裏切られたって言いますか、そういうご経験のある方がなぜ検察官やりたいって言ってるんだろうなと思って改めてお聞きして分かりました。私三井さんがこういろいろお話ししてました村木事件に関わる前田さんの話も伺ってですね、あの方は、やったことはね、もうどうしようもない、言い訳も聞かないしどうしようもないんですけど、やっぱり彼の真面目さを組織が歪めてしまったんじゃないかと思うんですよね。本当は真面目に検察官でいたかったはずなのに、その熱心さをですね、ある意味大坪さんたちがこうリードして、ああいうフロッピーをこう改ざんするような人にしてしまったんじゃないかと思うと、やっぱり自分自身はその 正義を守るとして検察官になった人のその思いをまっすぐに育てる組織じゃないんじゃないかと改めて三井さんとお話を伺ったと思いました。本当に大事なお仕事、検察官はね、社会の治安を守ったり大事な仕事なんで、やっぱりもっと仕組みとして法律としてその真面目に検察官が検察官でいられるような社会にすべきなんじゃないかなと改めて思いました。いろんなことを思いにつけね、やっぱり日本のこの司法裁判村というのは裁判村だけの問題じゃないんじゃないか、国会も含めてこう立法府の人たちがですね、もっと真剣にその国のあるべき姿とか法治国家としてのあるべき姿を考えるべきなんじゃないかと三井さんとお話して本当に思いました。このラジオは本当に小さな地域の、少ない人たちにしか聞いていただいてないかもしれませんけど、正義を求めるという、あるいはその何ですかね、人権を求めるという思いではやっぱり強い思いを含んで私はこう発信しているつもりですので、ぜひ皆さんこれからもですね、この桜井少女の言いたい放題、ご支援いただけたらありがたいと思います。2週にわたって本当に三井さんのいいお話聞けたなと思って、皆さんはいかがでしたでしょうか。来週はですね、来週といいますか、次回は、皆さんご存知ですかね、鈴木宗男さんという方がいますよね。なんかあの方もちょっとなんか我々が知ってる人と違うんじゃないかと思うので、その人の話聞こうかとか、やっぱり三井さんと同じように検察官を経験なさった立派な郷原正信信之さんですか、信夫さんですかね、かという方、どちらが聞こうかまだ決めてませんけど、また、次回以降もゲストを招いてですね、平和のため、正義のため、真実のために声を上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日もまたゆらゆら春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。どうもおやすみなさい。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上のどこかどこかどこか、春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号169-0075新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井少女の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井少女ラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井少女をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。